時間となりましたので、主の2022年10月9日の朝の礼拝を前奏をもって始めます。招きの言葉として、コリントの信徒への手紙1:10-13をお読みします。だから立っていると思う者は倒れないように気をつけるがよい。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。牧会のお祈りを捧げます。開会のお祈りを捧げます。恵み深い父なる神よ、すべてのものを作り、これを保ち、すべ収められる尊い皆をあがめます。御子イエス・キリストにあって、私たちがあなたを知り、あがめることのできる幸いを感謝いたします。今、聖霊なる神の導きのもとに、霊と誠とをもって礼拝を捧げさせてください。主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に主の祈りを捧げましょう。天にますます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。罪の告白とそのお祈りをいたします。罪の告白の勧告。愛する兄弟たちよ、主イエスキリストの戒めを聞きなさい。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに律法全体と預言者とがかかっている。また次の約束の御言葉を聞きなさい。もし罪がないというなら、それは自分を欺くことであって、真理は私たちのうちにない。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるからその罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。ですから人の心を探り知られる大道の神に罪を告白しましょう。 ご一緒に罪の告白の祈祷いたします。万物の救い主、すべての人の裁き主であられる神よ、私たちはあなたの聖なる戒めに従わず、失われた羊のように見舞いから迷い入れ、思いと言葉と行いにおいて罪を犯し、あなたの御怒りを招いたことを深く悲しんでおります。憐れみに富んでおられる父よ、犯した罪を憎み悲しむ私たちに憐れみを注いでください。主イエス・キリストにおいて私たちを許し、御霊によって生まれ変わらせ、皆の栄えのために生きるものとならせてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。辻牧師により罪の許しの宣言をしていただきます。
全能の神は悪人が死ぬのを喜ばない。むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ばれます。また神はその一人子をお与えになったほどによう愛され、真心から悔い改めて主イエス・キリストを信じる者に罪の許しを約束してくださいました。願わくは主が私たちすべての者にこの恵みをお与えくださいますように。アーメン。
支援歌の72番、2番を賛美します。ご起立できる方ご起立ください。祈祷を捧げます。聖なる聖なる聖なる密にして一つなる神様、皆をあがめて賛美いたします。恵みによって生かされていることを感謝します。自分の力で生きているのでもなく、私たちに特別良いところがあるからでもなく、ただ主の恵みによって生かされていることを覚えます。先週は雨が続きましたが、これも恵み、作物を育て、私たちに食物を与え、養ってくださっています、神様は。その一般的な恵みに加え、特別の恵みとして、私たちに信仰を与えてくださり、主イエス・キリストを信じるならば、永遠の命を与えると約束してくださいました。これらの恵みを御前に感謝いたします。それにもかかわらず、私たちはただいま告白しましたように罪を犯しました。汚い言葉で人を傷つけ、信仰に反する行いによってあなたの栄光を損ない、憎しみを心の中に募らせることによって罪を犯しました。 どうかこの罪を数々を許し、そのままにしておかないでください。ただいま辻牧師を通して宣言された許しを確かなものとさせて、これらの罪が清められますように私たちを憐れんでください。とりわけ罪がCS キリストの十字架上の血によって贖われたことを覚えます。私たちは生まれながらの罪人で、キリストの贖いなしには神との和解も得られませんでしたし、ましてや天の御国で神との平和に入れられることもなく、惨めに死んでいく運命でした。しかし今やキリストによる希望と平和が私たちにはあるのですから、すべての面で私たちに祝福を与えてくださいますようにお願いいたします。病にある者、苦しみの中にある者のことを覚えます。どうぞ支えてください、癒してください、慰め励ましてください。愛する者をあなたのもとに送り、まだ悲しみの中にある者を覚えます。再びまみえる日の希望によって慰めてくださいますように。また救助者のために祈ります。どうかイエス・キリストを救い主と信じ告白できるように恵みを与えてください。国の政治を行う人々、すべて平和と愛と福祉のために働く人々、子どもたちの教育に携わる人々に祝福を与え、知恵を与えて神様の御心にかなう良い働きができますようにお導きください。どうかこの礼拝を受け入れ祝福してください。全世界のキリスト教会の死の日の礼拝を祝福してくださいますように。とりわけ飢餓や戦争や圧迫の中で捧げられている礼拝を恵んでくださいますようにお願いいたします。これから御言葉の説教をしてくださいます辻牧師に力を与え、聞く私たちに信仰の心を与えてくださって、御言葉が恵みを表してくださるように、出席するすべての方々の上に聖霊を豊かに注いでください。本日礼拝に集うことのできなかった方々の上に慰めと励ましを与え、またインターネットによる礼拝に預かる方々の上にも恵みを与えてください。礼拝の上に導きと恵みを与えてください。物価高に苦しむ人々に顧みよ、またコロナを鎮めてくださいますように、またウクライナに和平を与えてくださいますようにお願いいたします。これらの祈り、私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、子供説教を辻牧師にしていただきます。子供たちは前に来てください。
はい、神様によって人が作られました。神様の形、神様に似せて作られたわけですけれども、最初の人アダムさんとエバさんは好きなものを食べて暮らすことができました。しかし日々が誘惑して、そして神様との約束を破ってしまいました。善悪の知識の木の実から食べたわけですけれども、その時からすべての人が罪人となります。毎日悪いことを行う、悪いことを語ってしまう、悪いことを思ってしまう、そのようになりましたけれども、それでも神様はキリストによる救いを約束してくださいました。それでも人は罪を繰り返すわけで、今日のところはカインとアベルとしましたけれども、お兄さんが弟を殺す、そういった事件が起こってしまいます。アダムとエバさんの子供、お兄さんがカインさん、弟さんがアベルさんです。弟のアベルさんは土を耕かす。そして、
違うね。
そしてカインさんが、あ違う、アベルさんが土を耕かし、あカインさんが土を耕かし、そしてアベルさんが羊飼いだったのかな。カインさんもアベルさんも神様に感謝して捧げ物を行っています。しかし神様は弟のアベルさんが捧げたものだけ喜んでくださいました。お兄さんのカインさんが捧げるものもはそうされなかったんですね。なぜなのか聖書は語りません。しかし弟のアベルさんが羊の中から一番良いものを神様に捧げたんだと思います。カインさんは収穫したもの、これでいいやと思って神様に捧げたのかもわかりません。ここは聖書ははっきり語りませんけれども、でも神様はその心を見ておられます。カインさんは神様を認められないから怒ってしまいます。その結果弟アベルさんと二人になった時にアベルさんを殺してしまう。最初の殺人事件がここに起こります。カインさんは自分がしたことを後から分かります。そして神様に見つかります。この時のことが語られていくんですけども、カインさんは自分の罪が大きくて追い切れない、殺されてしまうかもわからない、そう思ってしまいました。この時の神様の言葉が前に記されています。主はカインに言われたと。いやそれゆえカインを殺す者は誰であれ7倍の復讐を受けるであろうと。カインさん殺されて当然だと思って、でも自分の罪をちゃんと分かった、だから神様は許してくださり、そして他の人もカインさんを殺したらダメですよと守ってくださいました。だからこそ主はカインに出会う者が誰でも彼を撃つことがないようにカインに印をつけられたと。悪いことをしても自分が悪いことをしたんだと認めるとき、そして神様にごめんなさいというとき、神様は許してくださいます。そして神様はちゃんと守ってくださいます。私たちもどうしても悪いことをしたりします。友達、兄弟と喧嘩したり、悪いことを言ったりします。でも、ごめんなさい。そして神様が許してくださることを信じていただきたいなと思います。お祈りいたします。神様、カインさんのように私たちも罪を犯してしまいます。喧嘩をしたり言い争ったり、また心の中で嫌だなと思ってしまったりします。神様はすべてご存知ですけれども、しかしごめんなさいというとき、神様は許してくださり、また守ってくださいます。どんな時にも神様を信じて、そして神様にごめんなさい、お友達にごめんなさいということができるようにしてください。そして神様の恵みの中にあって毎日を歩むことができるようにしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。ああ、はい、それでは賛美いたします。お聞きください。
信仰告白をいたしましょう。今日の箇所はウェストミンスター小教理問答から3問告白しましょう。司会者が問いをお読みしますので、皆さんで答えの方をご一緒に唱和します。ウェストミンスター小教理問答、問い1、人間の第一の目的は何ですか。答え、人間の第一の目的は神に栄光を期し、永遠に神を喜びとすることです。問い79、第十回はどれですか。答え、第十回は隣人の家を越してはならない、隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど隣人のものを一切越してはならないです。問い81、第10回では何が禁じられていますか。答え、第10回はすべて私たち自身の生活状態に満足しないことと、隣人の幸福を妬んだり悲しむこと、また隣人のいかなるものに対してであれ、すべて法外な欲求や愛着を抱くことを禁じています。そこまでです。聖書を読みします。今日の聖書の箇所は新約聖書ルカによる福音書第12章22節から34節です。新約聖書132ページになります。お読みします。ルカによる福音書第12章22節から34節。それからイエスは弟子たちに言われた。だから言っておく、命のことで何を食べようか、心の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切だ。カラスのことを考えてみなさい。種もまかず、借り入れもせず、納屋も蔵も持たない。だが、神はカラスを養ってくださる。あなた方は鳥よりもどれほど価値があることか。あなた方のうちの誰が思い悩んだからといって、寿命をわずかでも伸ばすことができようか。こんなごく小さなことさえできないの。なぜ他のことまで思い悩むのか。野原の花がどのように育つかを考えてみなさい。 働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことである。信仰の薄い者たちよ、あなた方も何を食べようか何を飲もうかと考えてはならない。また思い悩む。それは皆世の異邦人が切に求めているものだ。あなた方の父はこれらのものがあなた方に必要なことをご存知である。ただ神の国を求めなさい。そうすればこれらのものは加えて与えられる。小さな群れを恐れるな。あなた方の父は喜んで神の国を下さる。自分の持ち物を売り払って施しなさい。すり切れることのない財布を作り、尽きることのない富を天に積みなさい。そこは盗人も近寄らず、虫も食い荒らさない。あなた方の富のあるところに、あなた方の心もあるのだ。そこまでです。賛美歌の291番の2節2番のみを賛美します。ご起立できる方はご起立ください。それではただいまよりお読みしました聖書の箇所から、何よりも大切なことと題しまして辻牧師に説教していただきます。
私たちは毎日の生活の中にあって、食事を食べ、そして衣服を着る、特に準備をされる方は日々思い悩むことがあるかと思います。ごく当たり前なことであります。特に客人が来る場合、そのための準備をしなければなりません。主イエスはそうしたことが不要である、そのように語られているのでありましょうか。 そうではないんだと言わなければなりません。やはり基本的なことであり、家族のこと、また隣人のことを思いやり大切にすることは尊い働きであります。また現実の問題として、今日においても食べるもの、今日食べるものすら困っている人たちがいる。戦火の中にある人たち、あるいは飢え渇きの中にある人たちがいるわけであります。ましてや主イエスの時代、社会から隔離された人たちも多くいたわけであります。今日の食べ物、思い悩む、現実にそうした人たちがいたわけであります。そのことを忘れてはなりません。そうした人たちに対して、聖書が語っているから、思い悩む必要はない、そのように語ったとしても、それは慰めにも何にもならないわけであります。本当に困っている人がいれば、むしろそういった聖書の言葉を語るのではなく、実際に施しを行うことが求められていくわけであります。主イエスが今日の御言葉において何を語ろうとされているのか、そのことを私たちは、その根本的なことを覚えなければなりません。食事のことで、洋服のことで明け暮れる。つまり、どのような良いものを食べようか、どのようなきれいな服を着るか、そうしたことを目的として生きる。働く。そこに問題が生じてくるわけであります。まさにそこに執着する。そこが問題であるわけですね。別の言い方をすれば、あなたは何のために生きているのですかと。生きる目的は何ですか。そのことを主イエスは私たちに問いかけておられるわけであります。主イエスは語っております。だから言っておく。命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切だと。ここに私たちが生きる本質というものが問いかけられているわけであります。自分で働いて収入を得て生きてるんだ。自分の力で生きている。多くの人たちがそのように思っています。ですから、主なる神が私たちに命をお与えくださる。そのように語ると、なぜ、そのように考える人たちが多くいるかと思います。しかし、主なる神が命をお与えくださる、養ってくださる、そのことを語るとき、本当の苦しみの中にある人たちにとりましては、今日の食事に困っている人たちにとりましては、肩の荷が下ろされる。そういう言葉ではないでしょうか。 主なる神がすべてを支配しておられ、そして今日の食事もお与えくださるんだと。神を信じて委ねて祈ればよい。自分一人で苦しむ必要はないんだと、そう語られているのではないでしょうか。世の中では自己責任論が語られます。自分の責任で行いなさいと。上に立つ者がこれを語るとき、実は本来政治が行うべき仕事を放棄しているわけですね。貧しい人たちを養い、そして福祉、医療、そうしたことを市民に届ける。その働きを放棄している、そういう言葉であるわけです。貧しい人たち、今食べるものに困っている人たち、そういう人たちにこそ教会が、そして上に立つ者が施しをする。そのことをもって互いに分かち合う、そのことを主イエスは求めておられるわけであります。カラスですら主は養ってくださる、そのように語ります。多くの人たちにとりまして、カラス、やはり嫌われる存在であります。ゴミを荒らし、時には襲ってくる。そういう存在であるカラスですら、主は尊ばれるんだ、養ってくださると。あなた方はカラスよりもどれほど価値があることか。そのように主は語りくださるわけです。嫌われ者であるカラスですら養ってください。そうであるならば、あなたはどうなのか。苦しいまま放っておくことなどしない。そう語られているわけですね。主は、一人一人が尊い、愛してくださっています。神と共に生きることを望んでおられます。そうであるならば、主により頼み、主に求みを行うとき、主は養ってくださるんだと。そのことを信じるように求めておられるわけですね。私たちは主なる神がどういうお方であるのか、改めて考えなければなりません。旧約聖書においては、イスラエルの民が繰り返し主なる神を裏切り、偶像崇拝をする、あるいは会員の罪を行う、そうしたことをもって主なる神から離れ、主の裁きに遭うことが語られてまいります。しかし、その彼らが裁かれた、それは主なる神が彼らの行動を見ておられ、その結果としての裁きであります。出エジプトの時に金の格子を作ったイスラエルに対して主は裁きを行われました。また約束の地に歩んでいたイスラエルに対して 罪を繰り返すことにおいて王国が分裂し、さらに北イスラエルはアッシリアに滅ぼされていく。南のユダもバビロンに滅ぼされて星の民とされていく。すべてはイスラエルの民が罪を犯したその結果であります。主の裁きとしてそれらが行われていきます。新約聖書においても語られていきます。使徒言行録5章においてアナニアとサフィラが主の裁きに遭います。彼らは自分の土地を売って、そして教会に献金を捧げる、いわば素晴らしいことを行っているわけですけれども、しかし教会嘘を言って、これが全てですと捧げたわけです。そして一部の金を自分のところに持っていく、嘘を言ったことで裁かれたわけです。別に全部を捧げる必要はない。ですから売ったものの一部です、素直にそう言って捧げたらいいものを、あたかもこれが全てのごとく捧げた。主なる神に偽りを語る、そのことをもって彼らは裁かれていったわけであります。主はそのように罪人を裁く力を持っておられる、そのことを私たちは忘れてはなりません。しかし同時に神の御子であるイエス・キリストがこの世に来てくださいました。罪人に代わって律法を全うし、そして罪人に代わって罪人とされて十字架において罪の償いを行ってくださいました。肉の死、墓に葬られ、読み地獄に下られました。神を信じる者たちは本来自分自身で行かなければならないことを御子であるイエス・キリストが担ってくださったわけであります。それゆえ御子のよってあがなわれ、罪がないものとして神の子供とされるわけであります。神を信じるというのはそのようにして罪があるにもかかわらず、本来裁きの中に滅ぼされるにもかかわらず、キリストの御業によって罪が許される、その神の愛のうちに、神の恵みのうちに生きることであります。本当であれば今でも主はキリストが再臨をして、そして最後の審判を行うことができるわけであります。キリストの十字架から2000年経って今なお再臨が来ていない。なぜか、まだ神の民とされるそうした人たちがまだ教会に戻ってきていないからであります。主は裁きを猶予してくださり、そしてそうした人たちが教会に来ることにおいて自らの罪を受け入れ、悔い改め、キリストの十字架の御業によって罪が許されることを待っていてくださる、それが今の時代であります。主なる神はすべてをご存知であります。私たちの髪の毛の一本すらも数えておられる。 私たちは何ができるか、寿命を延ばすことができるか、何もできないではないかと。しかし主なる神はそうして私たちの弱さもすべてご存知であり、罪もすべてご存知であり、それでもなお罪を許し、神の救いの中に入れる、そのように約束してくださっているわけであります。そして、本当に必要なものをお与えくださるわけです。だから自分の力で生きようとするのではなく、死に委ねていきなさいよ。食事がなければ、主により頼んで祈る、恋求める、徹底的に主を信じて委ねていきなさいよと、主が養ってくださる、恵みを与えくださる、そのことを信じて祈り続けるとき、私たちはただ神様に祈り求めるだけではなく、与えられた時に感謝を持って主を賛美する者へと変えられていくわけであります。ですから私たちはただ主なる神に願い求め委ねて生きるだけではなく、主が与えられたものに対する感謝を持って喜びを持って主に仕えていく、まさに一方的ではなく相互関係において神の愛を知り、神を喜んで生きることができるものへと変えられていくわけであります。この時に最初に告白しました小距離モードの問い1を思い出していただきたいわけであります。問一は繰り返し語ることであり、また大切な問答であります。人間の第一の目的は何ですか？人間の第一の目的は、神に栄光を期し、永遠に神を喜びとすることです。主がすべてを支配してくださり、私たちにも命を、恵みを与えくださる方である。その主を褒めたたえ、私たちは礼拝を通してそういうことができるわけであり、すべての恵みをお与えくださる神に感謝を持って喜びを持って生きる、そこが一番大切なことである、生きる目的であると語るわけですね。だからこそ本当に苦しいとき、困難のとき、自分で何かをしなければならない、どうしても私たちはそのように考えてしまうわけですけれども、そういうときにこそ神に委ねて祈る。なぜなんですか？そのように訴えながら神様にその解決を祈り求めることができるわけであります。苦しい時の神頼み、クリスチャンが使ったらダメなような思いがあるかと思いますけれども、苦しい時にこそ主に祈り求める。それは大切なことではないでしょうか。そうした時に自分で何かを解決しようとしても、どうしても空回りしてしまうわけであります。主に委ねることが大切である。カラスを養ってくださり、花をきれいに光らさせてくださる、すべてを支配しておられる方に委ねて祈る。疑うことなく信じることが大切なんだと、そのことが語られていくわけですね。それでも 好きなものを食べる、好きなものを着る、富を蓄える、地を得る、楽しみに生きる、そうした生活は魅力的であります。多くの人たちがそうしたことを求めます。何が問題なのかと言われるかと思います。この時にそれらを行ってはならないではなく、そこの問題を根本的に覚えなければなりません。そこにある中心的なことは自己中心。神を忘れ、神の恵みを忘れ、また周囲の人たちを見ることができない。自分が良ければ OK。そこが問題なわけでありますね。そして最初にも告白しました実会の第10回、そのことをウェスミンスター・ショーキルモンドで告白しましたけれども、問い79では第10回はどれですか。第10回は臨時の家を欲してはならない、まあ、別の言葉ではむさぼってはならないんですね。臨時の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど臨時のものを一切欲してはならないですと。問い81、第10回では何が禁じられていますか。第10回すべて私たち自身の生活状態に満足しないことと、隣人の幸福を妬んだり悲しむこと、また隣人のいかなるものに対してであれ、すべて法外な欲求や愛着を抱くことを禁じていますと、このように語っています。さらに まさにこの世のものを神として崇める偶像礼拝なんだとすら語られていくわけです。そのことが問題なんだ。特に子供と親のカテキズムにおいては、むさぼりは偶像礼拝だということを語っていくわけですけれども、まさに第2回に通じるものであり、決して最後だからと小さな罪にしてはならない。心の問題、それは自分で思っていればいい、そうではなく、やはり主なる神はそのことも問うておられるわけですね。それをないがしろにしてはならないわけであります。そしてこの第10回は、10回においては2つの板に分けられますけども、第2の板、隣人を自分のように愛しなさいと言われる第2の板に位置します。この時、隣人を愛する、まさに自己中心ではできないことであります。主なる神が私を養ってくださる、主なる神との正しい関係を取り戻す、そして主なる神の恵みに生きるとき、私たちは同時に周りに生きる人たちをも見ることができるようにされていくわけであります。神に愛されているからこそ隣人を愛することができる。苦しんでいる人たちがいれば施しをする、愛の技をする。彼らが一人一人がどういった生活を行っているか、何が必要か、それをちゃんと見る、知る、それが 愛するということだと思うんですね。私たち自身が神の愛に満たされるとき、初めて私たちも隣人を愛して、隣人、苦しみを受け入れることができる。そのような生活へと変えられていくわけであります。もちろん、すべての人に同じように施しをすることなどできません。ただ祈ることしかできないかもわからない。しかし、そこから始めなければならないわけでありますね。互いに苦しむのを思いやり、励まし合い、助けていく。その時、キリストの愛が、私たちのうちに、そして私たちの周りに、示されていくわけであります。その時、キリストの教会というものが、広がりを見せていくわけです。私たちが本当に神の愛に生きて、隣人を愛して、知らなければ、それが始まっていかない。ですから、神を愛する、そして隣人を愛する。その広がりに私たちは置かれているんだ。そのことを覚えていただきたいと思います。お祈りを捧げいたします。主なる神、あなたの尊き皆を褒めたたえます。私たちは、どうしても、神から離れ、自己中心になるとき、周りの人たちが見えません。そして、自分さえ良ければという生活を行ってしまいます。しかし主は、そうしたときにこそ、主なる神の愛を知り、自らの姿を知り、信仰を改め、そして隣人を愛して生きる者へと、私たちを導いてくださっています。どうか、私たちの信仰を養ってくださり、神との交わりを深め、隣人との交わりを深めていくことができるようお導きください。そうすることにおいて、キリストの愛が私たちを通して周りの人たちに伝えられていきますようにお導きください。主イエスキリストの御名において御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌の330番、1節と5節を賛美しましょう。ご起立できる方はご起立ください。 ご着席ください。献金を捧げましょう。今日の言葉は畑翡翠と吉岡喜作をします。お願いします。
インターネットを通して礼拝に預かっている方々、お一人お一人の上にも一つあなた様からの恵み祝福を豊かにお与えください。体調を崩されている方々、病の中である方々を本日は触れまし力つけてくださいますようにお願いいたします。ただいま地獄先生より本当に御言葉の説教をいただきました。心に霊の価値を蓄え提供できますようにお導きください。今感謝の献金をいたしました。どうぞ神様の御用のために用いてください。誰の目にも触れず一人と咲いている花も与えられた生を生き切っていることを覚えます。私たちも与えられた場所でただ神の国を求める日々を歩んでいくことができますようにどうぞ導きください。この願いと祈りを尊敬しイエスキリストの皆によって願いにお答えいたします。
アーメン。
それでは司法によって報告します。本日の予定ですが、この後すぐに、全体祈祷会がありまして、全体祈祷会の後すぐに大掃除を行います。30分程度で普段できないところですね、外とかですね、窓ガラス、それからカーテンを外して洗濯するっていうふうに聞いてます。そういうことがありますので、残れる方は残って奉仕していただきたいと思います。それから夕拝があります。今、創立宣言の学びをしてますけども、今日は第二の主張、見える教会の形成のところです。こちらもですね、出席できる方は出席、またインターネットでも配信してますので、そちらをで礼拝に預かっていただきたいと思います。それから、今週の予定ありますか。今週の予定、祈りと学びの会、午前が午前と夜、10月12日の水曜日です。ネヘミヤ記の6章から学びます。解読清掃は第3週の奉仕の方です。グループの方です。あと次手術の予定ですけども、 思いがけない時への準備と題しまして、ルカによる福音書の12章35節から40節、こちらから辻先生の説教があります。それから、聖人化はですね、特に男子会、課長会ですね、こちらちょっと延期したいと思います。というのは55周年、記念礼拝とその後の記念、祝会ですか、それにですね、中田氏、がオルガニストで来てくれて、そちらのちょっとオルガンを弾いてみて、あと緑さんとも合わせるっていうことですので、ちょっとちょっと時間ないかと思いますので、そういうふうにしたいと思います。婦人会やりますか？報告だけで、はい、報告だけということですね。あと夕飯はございます。以上となります。それでは荘園の541番、その後祝福祝とアーメン三唱を持って終わります。
出て行きなさい。勇気を出しなさい。正しいことを貫き、悪をもって悪に報いず、心に合っているものを力づけ、弱い者を支え、苦しい者を助けなさい。すべての人を敬い、死を愛し、主に仕え、聖霊の力によって喜びなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同ともにあるように。アーメン。
全体祈祷会が始まる前に少し報告追加させていただきます。